それでは今日メッセージをこれから聞きますが、その聖書の箇所をお読みします。お聞きください。ローマ人への手紙の14章1節から12節までを読みます。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べてもよいと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかし、しもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。ある日、別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の人を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝をしているのです。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死にます。ですから、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死んでよみがえられたのは、死んだ人にも生ける人にも主となるためです。それなのに、あなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか。どうして自分の兄弟を見下すのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。次のように書かれています。私は生きている。主の言葉。すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから、私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。それでは、強い人と弱い人と題して、鴨下牧師から今日の言葉を聞きます。
今日の説教のタイトルを強い人と弱い人としました。皆さんは自分がクリスチャンとして強い人と弱い人、どっちでしょうかと言われたら、どちらだと思われるでしょうか。多くの方は自分は弱いクリスチャンだと思っておられる方が多いのではないかと思います。今日パウロはここで強い人と弱い人について語っています。けれども、読んでいきますと、どうも私たちがイメージするものとは少し異なっているようです。今日の聖書にこう書いてあります。1節から3節です。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。ここでパウロは一体誰のことを強い人と 言っているのでしょうか。読んでみると分かるんですけれども、ある人は何を食べても良いと信じています。その人のことを強い人と呼んでいるわけです。そしてある特定のポリシーを持っている人、ここでのパウロの言いたいことを言い換えると、何かをきちんと守ることで信仰の証を立てることになると思っている人のことを弱い人と呼んでいます。これは私たちが持っているイメージとは逆かもしれません。よくお話をすることですけれども、当時の一般の人たちが食べているお肉は、異教の神に捧げられたお肉が、当時のスーパーに並んでいたわけです。しかもほとんどの売られているお肉は、どうも異教の神様に捧げられたお肉が、ほとんどだったようです。そうすると熱心なクリスチャンは、異教の神様に捧げたお肉は食べない方がいいと考えていました。それには根拠があるわけですが、使徒の働きの第15章というところでエルサレム会議というのが開かれます。異邦人をクリスチャンとして認めるのかどうかという話し合いをした時ですけれども、その時の結論で、異教の神様に捧げたものは食べてはならないという決定がなされたのです。それで、そうすると結果としてですね、お肉はもう食べない方がいいので、野菜を食べるという考えを持つ人たちが出てきました。で、そういうふうにして野菜を食べることで自分の信仰の証を立てようと思っている人たちのことを、パウロはここで信仰の弱い人と言ったんです。つまり人を裁く側に立つ人のことを信仰の弱い人と言ったんです。で、そしてここからが面白いところですけれども、パウロはそういう弱い人を受け入れてやりなさいと勧めました。当時のエルサレム教会の人たちやパウロの考えに反対するユダヤ人のキリスト者たちがたくさんいました。パウロはその人たちとずっと戦い続けてきたわけですけれども、その人たちは弱いからそういうことを言うのであって、言われた人たちは売られた喧嘩は買ってやろうというのではなくて、その人たちを受け入れていこうではないかとパウロはここで進めているわけです。怒っている人、憤っている人、その人は強そうな人に見えるわけです。その人たちが怒られている人、弱い立場にいる人たちを受け入れてやりなさいと言っているのではなくて、その怒っているその人そのものが弱い人なんだから受け入れてやろうじゃないかとパウロはここで言っているわけです。今日の説教のタイトルを強い人と弱い人としたんですが、それには理由があります。っていうのは、私はこの聖書の箇所を読んだ時にすぐにある本のタイトルのことを思い出しました。で、その本のタイトルは強い人と弱い人というタイトルで、ポール・トゥルニエという人の書いた本です。このポール・トゥルニエというのはスイスのジュネーブで心理療法士として働くキリスト者のお医者さんです。たくさんの本が書かれています。最も知られたものの中に人生の四季というものがあります。人生を4つの季節に当てはめて、そしてそれぞれの年代の特徴についてを記した名著と言われているものです。この強い人と弱い人という本もとても面白い考察がされています。この本の初めにこんな場面から始まります。レストランでの出来事です。 2、3歳の男の子が大声を上げて泣いています。その子供の足元には破り捨てられた紙切れがあります。その子の近くでお母さんが、さあこの紙を拾いなさいと叱っています。レストランで食事をしている周りの人たちはこの騒がしい親子を眺めています。そして母親が強く言えば言うほど子供は大きい声で泣き叫ぶのです。周りの人の目がなければ母親は子供をたたえたかもしれない。涙は弱い人間の武器だ、そう書いています。子供はレストランでは母親が他の場所と同じように力ずくで自分を従わせることができないことを見抜いている。また母親がどっちみち負けるまでその戦いを続けることができないことも分かっている、トゥルニエはそういうふうに書いています。こうして傷つけられた母親は子供の反抗によって二重に自尊心を傷つけられる。というのは自分の子育てがうまくいっていないこと、そして自分の方が歴然とした力があるのに子供に負けてしまっているということになる、そういうふうに書いています。この戦いが最後どうなったかと言いますと、周りの目線に耐えられなくなった母親は床に散らばった紙切れを拾い上げて子供を外のテラスに引きずり出したというんです。子供には母親に抵抗するだけの力はないが、明らかに彼が勝利者となった。なぜなら母親が髪を拾い上げたからだ、そんなふうに書いています。私たちはこの本を読んで気がつかされるわけです。圧倒的に力を持っている者が強いのではなくて、弱い立場の者と思っている人が決して弱いわけではないということです。果たして強い者とは一体誰でしょう、弱い者とは一体誰でしょう。強く人に対して訴えることができる人が強い人なのではないことはこの例からも明らかです。また弱いというのも、自分は立場が弱いというふうに考えがちですけれども、必ずしも弱い立場の人が弱い人とも限らないのです。パウロはここで強い人と弱い人というものの見方ではなくて、他人を裁くという行為に目を留めさせています。4節です。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。パウロがここで言っているのは、おそらく裁く者のことは両方ともに強い人であろうが弱い人であろうが、この両方に向けて語っていると思われますけれども、どちらの立場の人であったとしてもその両者は神のしもべなのだと言います。ユダヤ人のキリスト者も異邦人のキリスト者も同じ種のしもべなんだと言うんです。先週の水曜日のざっくり学ぶ聖書入門でエペソ人への手紙を扱いました。このエペソ人への手紙というのはまさにこのユダヤ人のキリスト者と異邦人のキリスト者、この2つのグループの人たちは主にあって一つの新しい共同体ですよ、それぞれがキリストの体として一つになっていくんだということがこのエペソ書で語られていました。パウロがこのローマ書の14章で語ろうとしているのも、それぞれの考え方に違いがあったとしても互いに主のものとなっているのだということです。 8節にこうあります。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。これがこの箇所でパウロが最も伝えたいことです。祈祷会の時にもお話をしたんですが、まだ私が青年だった頃です。教団の青年会の集まりがかなり活発に行われていました。それこそもう毎週のように集まって、教団の青年たちが、次の企画はどうしようかとか、あるいはどこかに遊びに行ったりとかですね、週末になると、ここにもいますけれども、山田長老と私たちは一緒にこうスキーに遊びに行ったり、あるいはこうスポーツをしに行ったりですね、そんなことをしておりました。でところが、そういうふうに青年たちの活動が活発になっていくにつれて、大体土曜日に遊びに行くわけで、その土曜日に遊んで疲れた青年たちは日曜日に教会に行かないということが起こるようになっていました。でそれが教団の牧師会でどうも取り上げられたようです。当時私は牧師ではありませんで、私の父が牧師をしておりました。その苦情が父のところに行くわけです。でそうすると父は教団の牧師を代表して私に叱るわけです。そういうあり方は本末転倒だ。私は牧師の息子ということもあってですね、当時いろんな教団の牧師たちの不満は大体私のところに来るようになっていたわけです。でこうなると、教団の青年たちはさまざまなところでこう肩身の狭い思いをするわけで、ある時その青年会の話し合いの中でですね、私がそのことをみんなに注意をしたことがあります。教会生活があって青年会の活動があるんだから、ちゃんとそのことをわきまえてほしいと、お願いをするわけです。でそれからことあるごとにみんながちゃんとしないと私が牧師たちに怒られるんだかなと、私が言うようになったわけで、そうすると青年の仲間たちから私はあだ名をつけられまして、裁き主直樹と言われるようになりました。そんな時にこのローマ書の14章を私が読んだわけです。一節から、信仰の弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけません。何とも言えない気持ちになります。5節6節にはこういうふうに書いてあります。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。主に、神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。私たちはこれをどういうふうに考えたらいいのでしょうか。裁いてはいけません。そんなふうな言われ方をすると、もう何にも言えないではないかということにもなりかねません。そうでなくても、今はモラハラだとかパワハラだとかという言葉が満ちている世界です。大切なのは7節です。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからですと書かれています。私たちはお互いに主のために生きている、その前提に立とうとパウロは言うんです。パウロはここでお互いが自立したクリスチャンであるということを前提に語っています。つまり主のものとなっていない一般の人のことをここで言おうとしているわけではないのです。もしその人が自分の信仰で立てないのであれば、その人には当然のこととして主がどのようなお方であるのか、そして主のために生きていくのだということを教えていく必要はあります。それは主を知らない人に対しても同様です。けれども、すでに主のものとされている人に対しては、自分のために生きているのではないのだから、その人たちの考えについてどうこうと、これが間違っている、あれが間違っているというのではない、そういうふうに言っているのです。 自立する。信仰の自由を得ている人には互いが信頼し合って、お互いのために、お互いが主のために生きているのだということを尊重する、そのことが大切だとパウロは言います。もちろん何かを注意することが良くないわけではありません。それが必要な場合もあると思います。相手がキリスト者でなければなおさらのことです。ただ人を裁くというのは、その時に自分が神の側に立とうとしているのだということを覚える必要があります。裁いている時にはその人は悪い人という立場に追いやられてしまいますけれども、そうではなくて、お互いが主のために生きているのだから、そのことが分かっているのだとしたら、その人を裁く必要はないでしょうとパウロは言うのです。そのことを理解した上で、それでも注意をする必要がある場合には、それはその人について話すのではなくて、その事柄について話をする、そのことが大切です。問題となっているテーマの話をするのであって、その人自身を攻撃するのではない。これは人間関係を健全に保つためのマナーです。どうしても私たちは自分の考えと違うと、その人の人格を攻撃しがちです。あなたはこういうところがあるから良くない、あなたはいつだってそうだ、そういうふうについやってしまうわけです。けれども、それこそ土曜日楽しく遊んで日曜日教会に行かない人がいるとすれば、それは日曜日の礼拝は大切にする必要がありますよと伝えればいいわけです。そういうあなたはダメな人間だという必要はないわけです。どんなテーマでもそうです。そういう言い方をすれば、相手がクリスチャンであるかどうかも問題にはなりません。違う考え方も認められるし、何よりも相手の個人を攻撃することはなくなります。そうすれば自分が神に代わって正義の裁きをするなどという必要もなくなるわけです。パウロはここでそれぞれの信仰の生き方のことを語ろうとしています。キリスト者はお互いに主によって信仰が与えられています。強い人も弱い人も等しく神のものとされています。キリストのものとされているというのは、キリストによって裁かれたものであるということです。私たちの罪の裁きを私たちの主イエスご自身が受け取ってくださいました。私の罪は、私が裁かれるべき部分は主イエスキリストが引き受けてくださいました。そうすると私たちはこのキリストに借りがあります。キリストに負い目があります。キリストに借金があるわけです。そういう自分を覚えているのだとしたら、他の人のことをとやかく言える立場ではないでしょうとパウロは言いたいのです。それで10節の後半からパウロはこういうふうに言います。どうして自分の兄弟を見下すのですか。私たちは皆神の裁きの座につくことになるのです。私たちは皆キリストに負い目のあるものとして、やがて主の前に出ることになるとパウロは言います。11節です。次のように書かれています。私は生きている。主の言葉、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神を告白する。これはイザヤ書45章23節の引用です。このイザヤ書を開いてみますと、最後の部分はすべての舌は誓いとなっています。新教大学聖書では このローマ書14章の11節のところでは、すべての舌が神を褒めたたえるとなっています。告白するという言葉と褒めたたえるという言葉は、同じ言葉の、翻訳の違いです。誓うという翻訳も、それぞれ違うことを言っているように思いますけれども、いずれにしてもそこで考えられているのは、神の前にひざまずいて主の御前に出るということです。それは礼拝の場面のことを想定しています。私たちはお互いが主の御前で主を褒めたたえ合うもの、主を告白するもの、主に誓いを立てるもの、そういうもの同士がこの地上の教会で裁き合っていていいのかと言うんです。ですから12節で、ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになりますと書かれています。人によってはこの12節の言葉を最後の審判というようなイメージで捉える人があるかもしれません。申し開きという言葉は弁明するということです。神の前で神様からお叱りを受ける前に自分の口で自己弁護をする、そういうふうに読むことができます。そうするとやはり 神様の御前で最終的に私たちの罪が全部明らかにされて神様に裁かれるのだと考えてしまいがちですけれども、この申し開きという言葉は別の意味で言うと、神の御前で心を開けるという意味です。神の前で隠すことのできないことが明らかになる、それは隠し事を持っている人にとって隠し事を持っている人にとっては恐れに感じますけれども、ここで意図しているのはそういうことだけではないのです。神様の前に私たちの心を全部注ぎ出すことができる、主は私たちを受け入れてくださるという意味です。イザヤ書のこの引用の前のところに、私は生きているという言葉があります。私たちは主に私たちの心のありようのすべてを知られて生きています。その私たちは主の御前で主を告白する、主を褒めたたえて生きています。その私たちが主の御前に出るとき、それは恐ろしいときというよりも平安のときであるに違いないのです。私たちの裁きはすでに主イエスが受け取ってくださっているからです。私たちが主の御前に出るとき、私たちはこの主によって生かされているのだ、あなたによって生かされてきました、そう主を褒めたたえるのです。そのように生かされているのだから、同じ主の前に生かされている人たちを裁く必要はないとパウロは言います。偶像に捧げた肉を食べる人も食べない人も主の前に受け入れられているのです。その人たちみんな主のものとされている人たちです。私たちの教会の中にいる人同士もそうです。あるいは他の教団のいろんな立場の違う教派も皆同じです。あそこの教会はこうだからいけない、この牧師はこうだからいけない、そういうふうに言っていくのではなくて、お互いに批判したり裁いたりし合ったりするのではなくて、それぞれを受け入れていく、そして最後の時まで主を褒めたたえて生きる、そのような生涯を私たちはお互いに全うしていきたいのです。お祈りをいたします。憐れみの深い主よ、あなたは罪深い私たちを憐れんでくださって、恵みを豊かに注いでくださいました。私たちがあなたの子供としてあなたに受け入れられていることを心から感謝いたします。主よ、 信仰の弱い者も強い者も、人をつい裁いてしまう者も、また自分のようなものはダメだと思い込んでしまっている者も、あなたによって受け入れられています。主よ、あなたの恵みを心から覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。主よ、どうか私たちお互いがそれぞれ裁き合ったり非難し合ったりするのではなくて、互いに受け入れ合っていくことができますように。そしてお互いにあなたを褒めたたえ、主を告白し続ける、そのような人生を歩み続けていくことができますように。私たちはそのように主の前で生かされていることを共に覚えることができますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。